in on your divide for all of City Boys and Girls.
Yo, what's up?
Shut up, my main man.
DJ Internet.
The talk which can't be heard at a cafe. For you. DJ Internet Present.
DJ Internet Present.
Cafe O Radio.
Let's go out.
はい。ということで、カフェオレディオ第253回目お届けしたいと思います。パーソナリティの DJ インターネットです。よろしくお願いします。カフェオレディオは街へ出ようをテーマにお送りする収録番組です。番組情報は Google、Facebook ページから英語でカフェオレディオ CAFEAURADIO カタカナでも検索することができます。 Twitter、Instagram アカウントもあります。それぞれ CAFEAURADIOカフェオレディオ検索してみてください。番組へのメールはブログ右上メールフォームからどしどしお待ちしております。2020年カフェオレディオゲストは引き続きフィールワイン&ダイニングオーナーのなゆきはやとさんをお迎えしてお届けしております。はい、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今週が、配信ではラスト配信となりますが、
はい、はい、
今までの話どんな話をしてきたかというと、まあ、なゆきさんのこう人生みたいなね、
はい、
ところをまず第一週目話しまして、そこからあの最近のイタリア料理修行、3年間されていたということですが、
はい、
まあ、2週目で1年目について、はい、で3週目で2年目について、
はい、
それぞれ、南イタリア北イタリアの、レストランで勤務された、はい、経験の話をお聞きしましたが、
はい、
ラスト配信ということで3年目、
はい、
になりますね。
そうですね、
はい、そもそも今回のイタリアの料理の経験を積む修行ということなんですけど、
はい、
もう最初の時点からなんていうんですかね、こう期間を決めてたんですか、何年間っていう。
全然期間決めてなくて、もうあの1年で帰ると思って、はい、もう包丁も持っていかなかったし、
あ、
そういう感じだったんですよ。
もう本来はそう、もう結構 もっとさらにさらに短期の予定があったって、
は
い、いうことだったんですね。
あの1年目とか1年でも帰ると思ってて、
はい、
なんかもうあの捨てて帰れるようなもので、
あ、
なんか
あの
ユニクロってのは失礼なんですけど
安い
あのいろいろも買って、もう、はい、もうそれでもう全部もう1年終わるときには全部捨てて、なんかいろいろあっちで買ったものをいっぱい詰め込んで帰ろうと思ってたんですけど、
あ、いいですね、いいですね、
はい、けど、まあ、1年目が終わるときに、
はい、
これ何やってたのかなって思ってて、まあ、1年目なんてもう一番初めの配信のあれもそうなんですけど、あの南イタリアで変なとこ住まされて、
そうですね、
なんですか、高圧洗浄機、
はい、
ケルヒアみたいので体洗ってて俺何やってんだろうなと思ってそう、だからちょっとな、もっと勉強しなきゃなと思って、なんとかと思ってたら、
はい、
そう、まあ、2年間が終わって、 それでまあ3年目行こうかなどうかなと思った時に、旅行イタリアで仕事はしてたけど、いろんな街にはやっぱ行ってないなと思って、でもその最後のこの3年目イタリアにいようと思ったのは、まあ、あの旅したいなって思ってて、なんかその自由に自分の好きなのに旅したいなと思ってて、で そのためのお金を稼ぐ、まあ、勉強もそうなんですけど、そういう期間にしたいなっていうのがあって、
うん、
そうですね、それでまあ3年目に突入した形ですかね、はい、いろんなとこ見たいなと思ってて、
やっぱそうですよね、
うん、
なんかそのと、まあ、旅行しようそして帰ろうって思ってた時思ってたということは、はい、もうすでにこの段階では結構そのイタリア語ですかね、
はい、
とはあの喋れるようになってたんですか。
いや、もう僕は多分その同じ同期でいたイタリアにいたの日本人のやつらって言ったらして、まあ、その友達とかもみんなの中ではもう全然喋れないし、まあ、その日常会話じゃないですけど普通にこう生活する分は困んないけど、はい、そんな別にあのあれもこれも喋れるようなタイプではなかったですけど、
はい
はい、でもまあまあ別にどこ行っても特に困ることはないんで、
あ、
まあ、もうちょっといろいろ見たいなっていうの
は
ありましたね。
僕は 日本の飲食店のねお勤めの方ってなかなかあの休日が少ないっていう印象が僕はあるんですけど、はいはい、あのイタリアの方はそのワークライフバランスっていうところはどうですか、ね、
はい、なんかやっぱり料理やってる人たちはあんま日本と変わんないかなっていう、そうですか、週に1回休みがあるとか、ただその分そのバカンスの時期みたいのがイタリアでフェリエとかバカンツァとかバカンスの時期とか長期休みみたいなのがちょいちょいこうレストランによってはあって、そういう時期にみんなが旅行したりとかっていうのを結構聞いてました、はいはいはいはい、僕が働いてたレストランあんまなかったですけど、
あ、セルバティコ、
は
い、
セルバティコはもうあんまなかったですね、
あんまなかった、はい、
はい、
あ、やっぱり旅行はすごく行きたくなりますよね。
行きたかったですね、もうずっとなんかそれは思ってて、やっぱ仕事ばっかりだなっていうのは思ってて、
はいはい、サッカーとか見に行かれたんですか？
サッカーはフィレンツェに住んでる時になんか何回か行ったぐらいで、その後は全然行けなかったですね。なんかそれもやっぱ行きたいなとか思いましたし、
は
い
は
い
は
い、
でも長友選手とかがいた時期と被ってませんか？
そうそうそうそう、ミラノに長友選手がいて、まあ、なんか見たこともあったし、普通にあの普通に歩いてましたよ。
ああ、やっぱサルバティコぐらいの、はい、本当有名なお店だとやっぱり来るってことですよね、
はい、そうですね、まあ、うちでその働いてたレストランにその長友選手は来なかったですけど、あ、でもまあそういう、はい、僕はよく分かんなかったけど、はいはい、サッカー選手もそうだし、あとそういう著名人の人とかは来てて、なんかもういろいろ言われたけど、まあ、分かんなかったですけど、
はい
はい、
僕は長友選手は同い年なんですよね、はい、でサッカーとかはあんまりよく分かんないですけど、はい、人間的に長友選手ファンで、はい、長友選手の自伝とか読んだりとかもするぐらいファンなんですけど、はい、長友選手が情熱大陸とかに出たことがあって、はい、僕その、テレビを見てたんですけど、はいはい、なんかサッカーに勝った日は飲食店とか行ってもすごくよくしてくれるし、はいはいはいはい、街中のみんなが最高だったよね、よかったよねとか言ってくれるけど、はい、途端になんか負けたとかになるとすごいなんかそんなところで歩いてないで仕事へさっさと練習しろよとか言われたりとかするみたいで、
本当に
その試合の状況によって街全体の機嫌が良くなる悪くなるっていうのがあるもんなんですか？
もうまさにもうあります。イタリアはもうそれがめちゃくちゃあるし、本当そうだと思う。負けた試合でその街とか歩いてたら本当もう犯罪者みたいな、
あ、
お前が何やってんだよみたいな、
はいはいはい、
何負けてこんな飲食店で飯食ってんだよとか、
はいはい、
もあるしフィレンツェとか住んでた時とかは特になんですけど、やっぱフィオレンティーナって、もう結構情熱的なサポーターがまあ多くて、若くてもこう年いってる人でも、
情熱的なサポーターを
フィオレンティーナですね、その中部いてフィレンツェの人たちですね、とかは もうすごくて、やっぱ地方によっていろいろあるんですけど、
はい、
もうそういう人たちは本当にもうバールでも喧嘩し始めたりとか、とか瓶が本当飛んできたりとか、もうそのサッカーのことで、もうそういうのも本当にある国なんで、
はい、
お金がめちゃくちゃある国でもないから、やっぱこう娯楽っていうのはやっぱそういう自分たちが好きなものにやっぱちゃんとこう情熱があって、それがやっぱ一つはそのイタリアはサッカーっていうのがあるんで、
そういうことですよね。
そこは本当にすごいですよ。もう本当にお金あろうがなかろうが、やっぱそこにやっぱ情熱がある人がすごく多いんで、
はいはいはい、
喧嘩になったりとか、うん、よくねフーリガンとかそういうサッカーとかありますけど、
はいはいはい、
本当そういう、ね、喧嘩だなんだっていうのはあるぐらい、はい、勝った負けたで、ってぐらいだから それがやっぱこう先週クラスになると、
はい、
お前のせいでみたいな、ね、やっぱそのサポーターたちからしたら、
ね、なりますもんね、うん、
絶対的に負けた試合は多分間違いなく出れないし、
お、うん、
まあ、そういうもんですよね。
そうですよね、うん、
文化がもう違うなっていう、
はいはいはいはい、で負けて滞在先のホテルとかにホテルの部屋にいるわけですけど、下でもうすごいもう すっごいことになってるとか、
もうあると思います。
聞きましたね。いやじゃあそこもなんかそれって日本にないじゃないですか。
うんですね。
サッカーの動向はもう生活においては無頓着にはなれないっていう状況があるわけですよね。はい、一応サッカー好きで良かったですね。
そうですね。サッカーはもうずっと やってきたんで、
そうですよね。
それはもう一番大事だかなと思いますけど、ね。はいはいはい。
なんかスポーツを通じて例えばサッカーのクラブ活動とかに入ったりとか、なんかそういう休日の過ごし方とかはしたことありますか？
フィレンツェいた時は
みんなでサッカーやる、
みんなで結構やったりとかしました。日本人チームでなんかでそういうリーグに出たりとか、そういうのはしたりはしました、
ね。
あ、
そういうなんかスポーツとの関わり方はいいですね。で、あの貯金をされるためにあのお仕事もされるわけですけど、はい、その時はどうされてたんですか？
はい、そうですね。その3年目になって、
はい、
でその3年目は、まあ、そこそこ、まあ、給料が良くて、
あ、
で、まあ、ちゃんと勉強できるところっていうのでいろいろ見てて、で1年目2年目がもう本当に月4万とか5万とかで生活したんで、はいはいはい、本当きつくて、うん、
きついですよね、はい。僕もあのラジオ AD をやってた時期がありましたけど、はい、僕もそんな時がありました。マジです、マジです。はい、
それはすごい
ありました。なんでラジオ AD やりながらもう一個バイトやって、
はいはいはい、
で東京で生活してた時期がありましたね。きつかったですね。
日本でそれはすごい。外国だからなんか、ね、その我慢してでも勉強だなんだと思いますけど、
はい、
それもすごいですね。
そうですね。なんでもうその時僕はハンバーグ、ステーキとハンバーグを作るレストランでバイトしながら AD やってましたけど、
はいはいはい、
まあ本当に毎日のようにまかないとかもらったり、ブロック状にきゅうりとかトマトとか切られたサラダとかを毎日のようにちょっとずつ食べる生活をしてましたし、はい、AD なんで放送局に行くんですよ。そうすると打ち合わせをする机とかがこうたくさんあって、誰かが忘れてったクッキーとかせんべいの小袋とかこういう感じに今テーブルの上にもちょっとあるんですけど、こういうの置いてあるわけですよ。こう誰かが忘れてったやつ、もうそういうのをちょっとずつこう食べながら
そんな
生活してました。
すごいですね。
はい、まあ僕の話はいいんですよ。はい、
まあでもまあ、そうですね、僕がその3年目になって、で、まあ、それも本当まだこう友人の紹介なんですけど、最後に働いたところは、中部イタリアの、マルケ州っていうところ、アドリア海側なんですけど、そこからまあちょっと電車で行ったところにあるフェチーニっていうレストランだったんですけど、
はい、
そこのレストランで、まあ働いて、そこも本当は歴史があるレストランで、
はい、
でまあなんかこう本当こう星付きをこう目指しているようなレストランだったんで、すごくそこはもうまたこう勉強になったところで、
はい、
お客さん2人に対して5人体制6人体制で料理を作るような、
おお、すごい、ちょっと
高級志向なところで、まあいろいろそんなところでなかなか働いたことなかったんで、すごい勉強にもなりましたし、まあ給料もそこそこ良かったんで、
はい
はい、そこでいろいろ料理も勉強させてもらって、うん、で、まあ、お給料もいただきながら、少人数のお客さんにもなんかもうしっかりもう
全力ですね、
全力でやるっていう、なんかそのハーブをよく使う、今のお店でも結構ハーブを使うんですけど、
はい、
そこでのやっぱ経験があってか、そのハーブ園みたいなのがレストランの後ろにあって、そこをなんかこう1個ワンオーダー入ると、これが足りない、あれが足りないってなると、
はい、
そこをもう走らされて、もう取ってこいって言われて、なんかもう本当なんかもう
積みに行くんです、
ね、積みに行くんですよね。いろんなハーブがあって、もう十何種類20種類がわかんないですけど、もうあって、
はい、
もうあれが足りないからこれ取ってきて、あれ取ってきてとか、
はい、
うん、なんかその新鮮な状態でやっぱ出さなきゃみたいなので、よく走らされてて、
はいはいはいはい、
まあ、そういうレストランでやらせてもらってて、
徹底 定してますね。なんかその店のコンセプトというか、ハーブを中心に出すから、あの裏にハーブ農園持ってるとか、そういう夜とかに走らされに行くわけじゃないですか。
そうですね。なんかあの携帯のあの懐中電灯みたいなアプリ使いながら
iPhone のね、はい、ライトみたいなあれで行くんですね。
それでも走ってちぎりに行くっていうのをやってて、まあまあ、そこでこうお金を貯めながら、まあ、勉強しながら、でそうですね、あの最後その観光を旅するためにお金貯めてた感じでしたね、
はい、で、ちなみにあの旅行は、どこに行かれたんですか。
あのそのお店での、仕事を終えて最後2ヶ月間ぐらいですかね、あの、もう北イタリアのピエモンテ州とかもそうですけど、あのアオスタってもうスイス国境とかですね、
はい、
あの辺からこう始まって、はい、それこそあのモンブランっていうあの山とか、ああいうとこもこういろいろ見たりとか、まあ、そういうとこから始まって、北から本当どんどんどんどんあの南に降りてって、
はい、
なんかこうお世話になったところ、北イタリア始まってそのピエモンテとか、ベネツィアの方とかもそうですけど、なんかそのあんまこう行ったことなかったようなところとかをいろいろ見て、
は
い、なんかとにかくその僕がそのイタリアに行ってやっぱ星付きのレストランでもいろいろやってる友達とかもいっぱいいたけど、
はい、
まあ、とにかく僕はそんなすごい料理なんてなかなかこうできなくて、それよりやっぱあの地域性があるようなものを作りたいなって思ってたのがあって、まあ、とにかく料理もそうなんですけど、まあ、いろんなとこ見てなんかいろんなとこの話ができるようになりたいなっていうのがあったんで、とにかく時間ともう足を使ってあの、まあ、いろんなとこ見れたらいいなっていうのは思ってて、
はいはいはいはい、
それでだんだんだんだんこう北から南に降りていく感じですかね、うん、あのピエモンテとか、まあ、ベネツィアの方から始まってだんだんミラノの方とかジェノバもそうだし、あの辺にこうどんどんどんどん降りていって、
は
い、でまあ、ローマ、ナポリ、またこうお世話になったプーリアとかもそうだし、
はい、
一番下の方までいったらシリア島に行ってサルデーニア島とか、はい、あるところに行って、とりあえずまあフラフラフラフラしながら、まあね、いろんな珍エピソードはあったんですけど、
はい、
まあ、とにかくこういろんなところを見て、まあ、いろんな地方行っていろんな地方の料理食べて、でちょっと時間あったら、はい、いろいろこう携帯で調べてたら、あの飛行機が安い時期にはなんかあのドイツに行けたりとか、なんか2000、3000ぐらいでドイツとかまでとかバルセロナ、スペインですねとかに行けたんで、そういうとこ行って、
それいいですね。
あ、そうですね、ちょっとこう時期的に安い時は近くのなんかローマの空港行って、そこから、はい、バルセロナとかに行ったりとかしてて、まあ、いろんなこともありましたけど、
はい
はい、
ちなみになんか旅で面白かったエピソードとかはありますか。
はい、面白かったかどうかは、まあ、別なんですけど、
はい、
まあ、怖い思いしたのは、インターネット君もうちょっと話を聞いたら、
はい、
男性が好きな男性に声をかけられたことがあるっていうのは聞いたんですけど、
はい、
俺もそのバルセロナに行ってその、まあ、料理もいろいろ勉強したかったんで、はい、そのスペイン行った時に街中のこうバールとかいろいろ行くのは、はい、まあ、全然いいんですけど、でもやっぱ高いし、まあ、なんかそのありきたりというか、これはもうイタリアでもヨーロッパでもどこのお話でもそうだと思うんですけど、まあ、ありきたりなものがあって、それがやっぱミラノだったら高いとかいろいろあって、でもバルセロナ、はい、スペイン行った時もバルセロナのやっぱその一等地とかそういうところはやっぱ何買っても高くてとかと思ってたんですけど、だからもう旧市街とか、
はいはいはい、
それちょっとなんかこう昔ながらのところに行きたいなと思って旧市街に行って、でそこでこう飲食店に入って、でも結構もうやばいなと思って、その、ね、あの薬やってる人たちもいっぱいいてこんなにこう違うんだなと思ってて、
はいはい、
だってその、ね、売春婦の方とか、
はいはいはい、
もう麻薬中っていうか、もう本当に結構もう
救いようがないみたいな、
そういう人たちがいっぱいいて、でもこういうとこだから、まあ、食べれるもんもあるんだろうなと思って、そこのなんか飲食店とかに入ったら、
はい、
まあ、本当そこ あの昔ながらの料理というか、まあ、価格帯 もう全然安いし、でなんかいろんな料理があって面白いなと思って食べてたら、なんかそこにいた あの男の人がなんか僕がその受け答えをやっぱイタリア語でしてて、スペイン語よく分かんないですけど受け答えでイタリア語でしてたら、なんかお前イタリア語喋れんのかっていうその男性の方がいて、
はいはいはいはい、
でなんかそのなんか喋るんだよねみたいな話をしてたら、でなんか話したらその、その方は、スペイン人とイタリア人のハーフだからもうイタリア語も俺も喋れるんだよねとかって言って、じゃあ一緒に飲もうよって言われて、まあ、ありがたいと思って、なんかまあそのイタリア語も喋れるし、
はい、
まあ、注文だなんてよく分からなくてもちゃんとなんかあの説明してくれるしと思って、
はいはいはいはい、
ありがたいなと思ってて、でなんかでなんかこう話しててなんかこう緊急のなんか病院のなんかそういう仕事をしているとかっていう話をしてて、でなんかそんな話からなんかイタリアのお父さんがねお母さんがねって話をしてたんですけど、なんかちょっとしてから急になんか、うん、なんていうんですか、これスペインで飲むんだよってなんかボッカみたいな、
はいはいはい、
なんかその変なショットみたいのをなんかこうあのせっかくお前もスペインに来たんだからこれ飲みなよって言われて、まあ、出してくれて初めありがとうって飲んでたんですけど、
はい、
なんかその回数が結構頻繁で、
あ、
まあ、また飲みなよまた飲みなよっていうの なんかおかしいなと思ってて
はいはい、はい、
結構飲んだななんかおかしいなと思ってたら、まあ、その人が急に俺実はあのゲイなんだよって急に言われて、びっくりしたけど、はい、でもまあまあそのゲイにねその偏見というか、
はいはい、
男の人のことを好きなのはね別にいいじゃないですかそれは、
そうですね、
って思って、そう、でそれでなんかあの、まあ、僕はあの女の子が好きだよって、あの、はい、でもそのあの男の人を好きな人に別に偏見はないし、うん、まあ、それいいと思うよって言って、うん、あそうかそうかなんて話したんですけど、なんか途中からこう、うち来ないかって言われて全然大丈夫全然大丈夫、あのちゃんとあのベッドは分けるし、えそういう意味じゃないよって言うんですけど、はいはい、じゃ何のために呼ぶんだよっていうもう怖くてしょうがなくて
はいはいはい、はい、
で俺ホテル取ってるからもう大丈夫って言ってるんですけど、なんかこうあのでもでもまあまあまあいいじゃないみたいな、
あ
今日はね全然あのそんなつもりもないしさみたいな
はい、はい、
うちに泊まってきなよってもおかしいだろそれと思って、
はい、
そう、
あ
でなんかまあそうこうあって、でもそろそろ帰んなきゃなちょっとやばいなと思ってて、
はい、
そうでなんかそれでなんかもう俺もそろそろ帰るからって言ったら、いやいやうちに来なよみたいな感じで言われてでももう断れないし、でもこうもう時間も遅くて出たところで結構本当、ま、怖くて旧市街が、
はいはいはい、
あの結構やばい人いっぱいいて一人で歩いてたら何やってもそうおかしくないなみたいな、
はいはいはい、
そういうとこだったんで、もうとりあえず駅までは、
はい、
あの行ってもらった方がいいのかなと思って、
あ、まあ、確かにそうですね、う
ん、それで、まあ、そのあのじゃあちょっと行こうか君の家にみたいな、
あ家に来るこっちに来るパターンです、ね、
はい、
はいはい、
でもじゃあどこどこの駅まではねじゃあ一緒に行けるからじゃあ、 あの案内をするよみたいな、うち来ないよみたいな言われてマジで怖かったけどとりあえず、まあ、一緒にいる方が安全だろうと思って店出たら、
はい、
あのおっさんに腕組まれて歩くとか、もうそんな後にも先にも多分ないと思うんですけど、マジで怖くて、
はい、
腕組んでこうおっさんとスペイン人のおっさんと腕組んで歩くっていうのがあってい
いっすね
全然よくないですよ、こんなもう恐怖でしかないですよ、
はいはい、いやあの僕もなんかゲイの人には好かれる時もまれにあります、はい、でなんか新宿2丁目とか、ね、あの僕たまに行きますけど、うん、なんか声かけられる時もありますし、なんか新宿駅のトイレとかでナンパとかもされたことありますね、
わ、
はい、
ガチじゃないですか、
ガチですね
怖え、
はい、まあ、そんなこともありつつ、はい、
そんでそう、まあ、腕を組んで歩かれて、
はいはいはい、
でまあ、駅の方まで歩いて行ったんですけどなんとかで、まあ、もうちょっとであの駅だなって知ってる駅の近くだなってなった時にもうそのおっさんの筆を、ね、あの振りほどいてダッシュで逃げたんですよ、
はいはい、
マジでもう必死で、 でも怖いけどダッシュで逃げたんですけど、パッてちょっと後ろ見たらマジですごい形相したスペイン人のおっさんが俺追いかけてきてるの見えて本当に ゲイに追いかけられるのってこんなに怖いんだって思ったのが、はいはいはい、もうあれがもうバルセロナならもう忘れられない思いですね。あ、なかなかないなと思って怖かったと思って。
めちゃくちゃいい経験ですね。
はい。
ありがとうございます。で、この後に帰国される。
そうです、ゲイに追いかけられてそのまま帰国、はい、しました。
まあ一応振り切れて逃げられたわけですね。
そうですね、はい、日本までは。
ああ、日本までは、
はい、振り切れたんで。
で、帰国したのが去年なんでしたっけ。
おととしになるんですかね。
2018、
はい、
あで、はい、そこからあのしばらくまたお仕事などされて。
そうです、あの先輩の店とかでちょっと手伝わされてもらってですね、はい、でまあ、その物件を探しながらって感じですね。
あ、はいはいはい、今あのこのお店はセレノのお隣にありますけど、
はい、
なんかここを決めたきっかけとかはあったんですか。
そうですね、もう それがもう普通に考えたらね、はい、師匠のお店の隣でやるっていうのはもう絶対的に良くないと思うんですけど。
、はい、
まずそのこの物件が見つかってどうですかって言われた時にまず一番初めにその吉さんに相談して、
はい、
まあ、ここの隣なんですけどって言って、でもまあいろいろこう、まあ、一緒に頑張っていこうよじゃないですけど、なんかそういうこう、はいはいはい、僕になんかそうやってこうね、ちゃんとしたこう気持ちがあるんであれば、まあ、それはもう一緒に頑張ってこうよっていうのをゲイさんが言ってくれたん で、でここでしっかりこの道だったりをこう、はい、盛り上げようっていうので、はい、ヨシさんと一緒にこう頑張っていこうっていうので、
はいはい
はい、ここでやらせてもらえるような形にはなりましたね。
いや、めちゃくちゃいい話ですね。
なんとか、
はい、僕ちょっと気になっていることは、
はい、
なんかお店にコンセプトはありますかっていうところですね。
はい、
はい、なんかヨシさんは結構内装とかもイタリアに近い、
はい、
内装にしたくてということで、
はい、
なんかその内装を大事にするためにあえてあまり窓がないような感じになってるというふうに昔聞いたことがあったんですけど、
はい、
でも今回は結構フィールですと、
はい、
なんかお店の入り口がガラス張りになってて、
はい、
結構開放的ですよね、
はい、
なんかそういうお店作りのこだわりとかそういうものはあったんですか。
僕は、まあ、ゆいさんもね、お隣でもしっかりイタリア料理屋さんっていう感じで、まあ、いらっしゃって、僕は、まあ、イタリアもそうなんですけど、まあ、アメリカとかいろいろ興味あることがあって、
はい、
お店やる前ですね、4月オープンだったんですけど、1月とかに、まあ、大体1ヶ月ぐらいそのアメリカのオレゴン州のポートランドとか、サンフランシスコ と、バークレーとかがあるカリフォルニアとか、
はいはいはい、
あの辺に行っていろいろ見てて、まあ、自分がなんかこうやりたいなと思うのはなんかこういう感じだったかなと思ってて、そういう内装とかちょっといろいろ見に行ってたんですけど、
はいはい、
それこそピエラが2年目でやったピエラが言ってくれた、いろんなことを感じなさいっていう、
あ、
うん、なんか僕なりになんかそういうことがイタリア料理もそうですけど、なんか自分でこう思うこととか、
はい、
あまりこうイタリア料理だけに こだわりじゃなくて、まあ、いろんなものを見て、あ、いいなってものを出せればいいと思うし、
うん、
写真だったり音楽だったり、まあ、その内装とかもそうですけど、花とか、
はい、
なんかそういうこうただこう一つのこう飲食店としてじゃなくて、何かをこうここに来て絶対的に料理は本当に美味しいものを出せるように一生懸命こう頑張って、そこが もちろん根本ですけど、
はいはいはい、
なんかそれ以外にもなんかいろんなところでなんかこうお店に来てよかったなとか、なんかこう楽しかったなもそうだし、なんかそういうのなんかこう少しでもなんかの中にこう何か感じてもらえるようなことが、
はい、
できればなっていうので、まあ、飲食店として絶対料理をこだわることはもうベースとしていろんなことを感じてもらえるようなお店になればなとは思います、
はい、はい、僕も本当に数日前に初めてお店に来たわけなんですけれども、またお昼の時の顔とか夜の時の顔しか僕夜の時しか知らないんで、 なんでちょっとお昼とかも来たいと思いますし、
はい、
去年はですね全然インドアでなんかしょぼくれてた日々を送ってたんで、
はい、
今年はちょっと動かないといけないなと思ってて、
はい、
なんかいろんな飲食店行こうと思ってるんですよね、はい、なのでフィールも新しくできたお店ですけど、
はい、
すごくなんかおしゃれでいい感じだなって思ったんで、
ありがとうございます。
ぜひ遊びに行きたいと思ってます、
はい
はい、
もうぜひぜひですし、インターネットさんあれですけど、もしできるんであればうちのお店の BGM とかもなんとかこう、
あ、 BGM ですか、
はい、いろいろこう作ってもらえればと思うので、
いいんですか僕で、はい、よければ、
よろしくお願いします。
ちょっとなんか僕でも力になれることがあれば
ぜひぜひ、はい、
相談してください、
お願いします、
はい、はい、じゃあこのあたりで今週は、はい、終わりたいと思います、
はい
はい、では CM です。カフェオラディオ、
リュウさん50歳になりますけど、お互い体はキレキレですね。
もちろんだ、タフな男にはタフなケアが必要だ。タネットも分かってるだろ。キックパンチ、はい、やたたたた。肉体に引退の文字はない。大日向整骨院。 DJ Internet Presents Cafe O Radio Brought to you by 大日向整骨院。
はい、ということで、カフェオレディオ第253回目、お届けいたしました、今月は、ゲストにフィールワイン&ダイニングのオーナーなゆきはやとさんをゲストにお迎えしてお届けした1ヶ月間でした。はい、ラジオに出演されること、まあほとんど毎回ゲストに出られる方がそうだと思うんですけど、
はい、
まあラジオ初めてですよね。
はい、
どうでしたか。
いやもう何話してか分かんないですよ、はい、
結構収録中にワインを飲まれて、
はい、
はい、
だいぶ
今第1回目から結構声のトーン変わってますからね。
本当ですか、
はい、
やばいですね。
何本ぐらい飲んでますか。何杯。
でも1本以上は飲んでますね。
ワイン1本
以上は全然飲んでますね。
結構お酒強いんですか。
強くないです。もう好きなんです。
あ、好きなんですね、
はい、
じゃあなんか結構時間をかけて1本飲んでるというような状況ですかね。
はい、多分そうですね
結構番組でお酒を飲みながら収録したいって人結構いるんですよ、
はい、
で酔っちゃってでなんかうまいこと喋れなくて、
はい、
めちゃくちゃ後悔するっていう人が多いんですね、はい、ゲストさんで、
はい、
でも今回のなゆきさんはすごくなんかお酒で逆に緊張を紛らわせるっていうか、
はい、
そういう珍しいパターンかもしれないですね。
そうなんですか。だって行平さんとかゆうとさんもね、だってお酒飲みながら、
まあ
まあ、
裏カフェオレディオで飲む時もありますけどね、
はい、
でもなんかまあテキーラ 1,2 杯ぐらいにとどめてますよ。
そうなんですね、
2人も、
はい、
で僕らは最近はもう本当に、はい、まあ、収録がアメリカンベイプとかでたまにやる時があるっていうだけで、
はい、
まあ、本当に飲むのは本当ウーロン茶とか、
はい、
レッドブルとかああいう系ですもん、はい、だからノンアルで結構ああいう話をしてるわけですよ。
先に言ってくださいよ。
それが結構飲んじゃいました。でも今回なゆきさんは逆に良かったと思いますね。
ですか、
はい、もっとなんか打ち合わせの時から結構緊張されてて、
はい、
硬い印象があったので、
はい、
今回こういう話がちょっと崩れて始まって良かったですね、
はい、はい、良かったです
、はい、ではですね最後に告知をしたいと思うんですけど、
はい、
はい、なゆきさんお店の告知お願いします。
はい、千葉県柏市で、フィールワイン&ダイニングっていう、イタリア、ヨーロッパの郷土料理をお出ししながら、いろんな、イタリアの地方のワインを飲みながら、まあ、ワイワイガヤガヤ、飲んでいただくような、はい、お店です。ワイン食堂ですね、
もう
並んでるので、はい、皆さんよろしくお願いします。
はい、ぜひ遊びに来てみてください。 はい、ではですね、私の方から店舗情報を紹介させていただきたいと思います。フィールワイン&ダイニング、住所が千葉県柏市中央町 6-2 バイブスビルの1階です。電話番号が 04-7170-1744、 ランチタイムは11時30分から2時30分まで、ディナータイムは夕方6時から深夜12時まで営業しております。はい、お店のお休みは不定休ですので、はい、随時この不定休情報っていうのはあれですかね、 Facebook とかで見られたりしますか？
はい、Facebook だったりインスタとかで、なるべく告知の方をするようにしているので、
はい、
あとはもう連絡いただければ一番確実です。
あ、そうですね、
はい
はい、ではお電話で、分かんないときは確認したり、そうですね、僕カフェオレディオのインスタグラムアカウントとかあるので、ちょっとそこでなゆきさんのアカウントをタグ付けとかさせていただきますので、
はい、
ちょっとそこからさらにフィールの情報などを、
はい、
フォローしていただければいいんじゃないかなと思います。
はい、はい、お願いします。
はい、じゃあ僕の方から告知させていただきます。先ほどもなゆきさんからも面白いと言っていただけて、いただけて嬉しいんですけど、裏カフェオレディオっていう番組、
はい、
カフェオレディオの裏番組的な存在としてやっています。こちら日々の怒り不平不満ゲスな話題を中心に配信している番組となってまして、毎月第2第4水曜日に配信してます。こちらメールを大募集しておりまして、はい、採用率は 100% です。まあ、日々の怒り不平不満ゲスな話題恋愛相談などもたまに来てますので、まあ、何でもいいのでぜひ気軽に送ってみてください。はい、番組ブログ右上のメールフォームから送れますので、はい、なゆきさんも匿名でね、ラジオネームなんとかっていう、こう隠した匿名のラジオネームで、はい、送ることができますし、はい、まあ、受信したメールがちょっと僕の携帯に届きますけど、
はい、
個人情報っていうかね、送信者のメールアドレスは僕の方ではわからないので、
はい、
本当になんか全然これバレねえだろうなってっていうラジオネームで送っていただければ、
はい、
そのまま
ちょっと楽しみですね。
今日ですね、
ゆうとさんとインターネットさんと、
はい、
話題話してもらえるのが、
そうですね、
はい、
はい、ということなので、本当なんか今ね、こういうふうに言ってしまうと、今の1週間2週間ぐらい後に受信したメールなゆきさんっぽいなみたいな、そういうの、ね、探られてしまう可能性もあるので、はい、本当に不意に思い立ったらちょっと送ってみていただきたいですね、
はい、ぜひもう、はい、お願いします、
はい、ということなんでリスナーの方も全然個人情報漏れず安心ですので送っていただきたいと思います。はい、では本当に1ヶ月、
はい、
長かった収録になりましたけど、
はい、
本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ぜひまた誰かと出演していただいたり、
はい
はい、また出演する機会があるかもしれませんので、
はい
はい、ぜひこれからもよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では、カフェオレディオ、DJ インターネットと、
はい、フィール&じゃ
ここはカットしませんよ僕は
フィールワイン&ダイニングの、なゆきでした。
はい、ありがとうございました。2月の表カフェオレディオは柏にある飲食店フィールワイン&ダイニングのオーナーなゆきはやとさんとお届けいたしました。今回は打ち合わせから収録までの時間が短かったということで、なゆきさんも相当緊張されていたみたいです。最初からワインを飲みながらの収録でした。夜中の3時ぐらいまで収録してましたからね、本当にお疲れ様でした。イタリアに限らずですけど、海外旅行に行った際には常に警戒して隙を見せず自分の身を守るようにしてください。来月は東京の恵比寿からお届けします。女性は注目、音楽シーンで話題のネイリストさん登場します。お楽しみに。カフェオレディオ。